吉高牧師からその男はあなただと題して宣教いただきます。
皆様おはようございます。サムエル記下12章ですね。今日読んだ12章はダビデのもとに預言者ナタンがやってきて、ダビデが犯した過ち犯罪を厳しく裁いているというそういう場面です。何をしたのか。ダビデはそのダビデが犯したあまりにもひどい犯罪が手前の11章に描かれています。11章は読むのも辛く、途中で聖書を投げ出してしまいたくなる、そんなひどいエピソードです。ダビデは絶大な力を持つ王でした。国の領土を広めるために他の国々を侵略して戦争に勝利していきました。領土が広がるとさらに隣接する国の数が増えますから、さらに戦争は広がっていきます。それゆえイスラエルの王たちは、男たちは次々と徴兵されて戦地に送られていく、そういう時代でした。しかしそのような中にあってダビデはもはや自ら戦地に行って戦闘を切って戦うというようなことはもうしない王でありまして、軍を戦地前線に派遣しておいて、自分自身はエルサレムの宮殿で日々優雅に暮らし、昼は昼寝を楽しむ、そういう毎日を過ごしていた様子が11章の最初に書かれています。そんなある日のこと、昼寝から目覚めたダビデは宮殿の自分の部屋の窓からエルサレムの街を退屈しのぎに眺めておりますと、ある家の屋上で行水を浴びている一人の女性が目に留まります。大層美しい女性で、ダビデはすぐさまその女性のことをもっと知りたくなります。しもべに聞きますと、ヘト人ウリアの妻、ヘト人というのはヒッタイト人という意味ですが、何らかの形で、いきさつの中でイスラエルに、帰化していった、そしてイスラエルに忠誠を尽くしていた、そういう人の奥さん、ヘト人ウリアの妻バテシェバという女性であることを知ります。ダビデは人の妻であることを知りながらすぐにそのバテシェバを自分の宮殿、自分の部屋に連れてこさせて、たちまち手ごめにするんです。これは床を共にしたと書かれていますが、これは手ごめにしたんです。これは紛れもなく権力を盾に取ったレイプです。権力とかパワー関係を背景に強要された性関係をレイプと言います。これはレイプです。でバテシェバはおそらくそれからもこの関係を迫られ続けたに違いありません。そう書いてはいませんがそうだと思います。そしてそのうちバテシェバはダビデの子を妊娠してしまうんです。でその事実を、解任したという事実を告げられたダビデはうろたえまして、それをどう偽装しようかと考え、愚かしいことに戦地にいる夫ウリアを呼び返してバテシェバと一夜を共にさせ、ウリアの子ということにしてしまおうとするんです。ダビデの命令を受けて戦地から戻ってきたウリアでしたけれども、ところが決して自分の家に帰ろうとはしなかったんですね。 仲間たちが戦地で戦っているこんな時に自分だけくつろいで妻と楽しみを共にすることなどできませんと、自分の家に戻ろうとはしなかったんですね。まあ大層律儀な人です。困ったダビデは次の策を弄します。それがまたひどい。戦地で指揮を執っている将軍ヨアブに手紙を書きます。指令書を書くんです。ウリアを最も激しい激戦地の最前線に送り込んで戦死させてしまうように、そういう手紙で内容です。しかもそれをウリアに持たせて、ウリア自身に持たせて再びウリアを戦地に送るんです。そしてウリアはその通り敵国の城攻めの先陣に送られて、そこで戦死してしまいます。このウリアはあまりにもかわいそうすぎる。最後までダビデが自分の妻バテシェバを手ごめにしたことも、自分はダビデの意図を持って戦死していくんだということも知らないまま死んでいくんです。ダビデに忠義を尽くしながら。そんなダビデのあまりにも卑劣な姿が11章に描かれています。まず悪事を行うこと、次にそれを隠そうとすること、そしてその事実を闇に葬ること、何でもできるような、しかも大掛かりな舞台を使って自分の手を下さなくてもそれを果たしてしまえるような、そういう万能の権力をあたかもダビデは持っているようなんです。神様から愛され祝福を受けて王になったダビデだったけれども、ふと魔が差して欲望に陥り罪を犯した、ダビデさえもそうした弱さを抱えていたというふうになりやすい、教会では。でもそんな話ではありません。この事件はダビデの失敗の話とか突然の転落の話ではないんです。私たちはダビデが王になって権力が膨れ上がり支配領地も広がり側室の数も増えた、後継ぎの息子たちもいっぱいいる、そして神の箱をエルサレムに持ち込んで自分は祭司のような振る舞いさえできるようになっている、サウルの孫息子も自分の直接の支配下に置いてもう何も怖くない、彼を諌める者、自分を諌める者は誰もいない、何でもできるように、そんな勘違いをしていくダビデ王の姿を私たちは追いかけてきましたよね。そのダビデの傲慢とむさぼり、そしてずるさ、狡猾さ、残酷さ、あまりにも卑劣な姿、それが11章のこの事件に頂点のように、積み重なってきたものの頂点のように11節に描かれていると私は思います。ダビデは悲しみの中、物期間、夫の物期間を過ごしたバテシバを、喪が終わった途端宮殿の中に招き寄せて妻の一人にしました。サウルの孫メフィボシェトを囲い込んだようにバテシェバをも内側に取り込んでいくんです。そしてこの一件を落着させようとしたんです。ダビデにとってこれで一件が落着したと思ったんです。しかしそうは問屋が下ろさなかった。ダビデのもとに預言者ナタン、サムエルの後継者ですけど、預言者ナタンがやってきます。そしてダビデに一つの話を聞かせるんですね。 ナタンはいきなりダビデを責めたりはしなかった。むしろダビデ自身を裁かせたんです。一つの話を聞かせます。二人の男についての話です。一人の男は大層裕福な男でたくさんの家畜を持ってた。ところが隣にいるもう一人の男は大変貧しくて、とても貧しくて、ただ一匹の子羊を持っていて、その子羊を自分の娘のように可愛がってた。さてこの裕福な男のところに客人が来た。この裕福な男は自分の家畜をほふって客人をもてなすのを惜しんで、ケチって、そして貧しい男の子羊を、なけなしの子羊をぶんどって、それを殺してほふらせて客人、自分の客人を供した。そういう話でした。これを聞いたダビデは怒り狂ったと。そんな無慈悲な、理不尽な、不条理な話があってなるものか。その男を死罪にしてしまえ。主なる神は生きておられるんだ。神の前に正しさがあるならば、この男は死罪だ、ってそう言ったんです。その時ナタンはダビデに向かって言い放った。その男はあなただ。ダビデ自身が今怒り、そんな男は死罪だと激怒した。その男はあなただ。ナタンの声は、誰も手を出すことができず、誰も裁くことのできない絶大な権力者を、その男へとしっかりと引き下げるんです。あなたは裁かれることのない王などではない。裁かれなければならない一人の男でしかないのだ。ナタンの言葉は続きます。その男の話じゃないと、あなたのことなんだ。ダビデの話をするんです。裕福であり何でもできるあなたがしてしまっていることがどういうことかを、ナタンは真正面からダビデに突き刺していくんです。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。そしてその後、ナタンは今こうして膨れ上がったダビデの家がこれからどんな運命をたどっていくのかという予告を続けていくんですね。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないだろう。サムエル記ではね、この後ねずっと読んでいくと、あるいは歴史を私たちが見渡してみるならわかるんですけど、ダビデの息子たち、例えば有名なのはアブサロムとアンモンの殺し合いですね。怨念と殺し合い、それからそこで勝ち残ったアブサロムがダビデへの謀反を起こし、そしてそれから血筋の者たちによる内紛が描かれていきます。まあまさにダビデの家は血と剣に飲まれていくんです。そしてさらに歴史をたどるならば、ダビデの子ソロモン、このソロモンの治世が終わったら、その後は子供たちの権力争いによって栄華を誇った王国は分裂、北王国イスラエルと南王国ユダの終わりの見えない戦争に入っていきます。王が代々変わっても戦い続けます。そして北王国はその末にアッシリアによって滅ぼされ、南王国ユダはそれに遅れますけれども、結局バビロニアによって滅ぼされていきます。つまりエルサレム陥落、そしてバビロン捕囚の原因に深く関わるイスラエルの姿と関連付けられて、このダビデのウリア殺人事件は 後々まで記憶されていくことになったということなんです。その記憶はイスラエルにとって後々じゃない、聖書を読み続ける今日まで私たちにとって記憶され続ける物語になっているんです。ダビデの出来事は消し去られることはできなかった。どんな王であっても。今日のテキスト12章13節でこの辺りがですねちょっと分かれるところです。ダビデが私は主に罪を犯しました、13節に私は主に罪を犯しましたと語ります。ナタンはそれに対してその主があなたの罪を取り除かれる、あなたは死の罰を免れると言います。私たちはこういうやり取りを見て許しの神学が頭にすり込まれていますから、聖書は人間を許すということを大事に考えているという観念がすり込まれていますので、ああ許しが成立している場面だと読んでしまいます。そんなことは書いてないんです。ダビデが悔い改め罪の許しが伝えられると読んでしまいそうになりますが、ここでは事実が述べられているに過ぎないんです。ダビデがバテシェバに対して犯した罪、ウリアに対して犯した罪は、それは確かにバテシェバとウリアに対する罪なんだけれども、同時にそれは主神に対する罪だと、主なる神を侮った罪だと、神を軽んじた罪であるという自覚にダビデがその時至らしめられたということと、ナタンが言ってるのはダビデがしたことについてダビデ自身は自分の手で自分の罪を許したり取り除いたりすることはできないのであって、その罪を取り除かれることができるか、取り除くことができる方があるとしたら、それは主以外にはありえない、それは主なんだということが書かれている事実なんです。そしてあなたはこのことの罰として今たちまち死んでしまうようなことはないけれども、あなたの家の災いとあなたは生きてこれから直面していかなければならないのだということを言っているんだと思います。あっという間の許しなど語られてはいないんです。犯してしまった出来事は王であっても消し去ることはできないし、バテシェバの背負った傷、決して戻っては来ないウリア、その事実もまたダビデが背負い続けていかなければならないということです。また生きて自分の子供たちの間に起こっていく本当に激しい争いを彼は悩みを持って見続けなければならないということなんです。ただその後ろ、それに対してただ生まれてくるあなたの子は必ず死ぬとナタンが言います。こういうとこつらいとこです。ダビデの罪の罰を生まれてくる子供が受けなければならないのかと考えると、これこそ理不尽だというふうに私たちは思うんですね。まあ、ダビデはこの今日の箇所の後でこの子が実際死んでいく場面があるんですけど、この子の死の場面の中でこの子供が取られていく、そこで本当にのたうち回るように苦しむんですことになるんです。またサムエル記はこの後もずっとダビデが子供たちのことでいろんな苦悩をしていくという様子を描いているところがあるんですが、そういうところを合わせて総合的に見ていくと、まさにダビデの繁栄と高ぶりの末に、ダビデの繁栄と高ぶりによって与えられた子供たちがダビデの苦しみとイスラエルの困惑の根になっていくというテーマがこういうところに込められていて編集されているんだろうと思います。ダビデから出たものですよね。ダビデの子供たち、ダビデから出たものが決してダビデの思うままにはできないのだということを歴史家は歴史的メッセージとして託しているように思います。こうしてダビデは貪りと人殺しの罪とその裁きを 自分では消し去ることができずに生きていかなければならない人間として描かれていくことになります。先ほど言いましたように、その記憶は今日にあって聖書を読んでいく私たちの記憶としても引き継がれているわけです。そしてこうしたダビデ物語は時代を超えて今日にあってさえ人間と権力とかね、この世の王がもたらす悲劇というテーマを、そういう問題を問いかける記録になっていると私は思います。問いかけている今日を。2025年2月、昨年の2月に米国のトランプ大統領は ICC 国際刑事裁判所に関係する人物への制裁を命じました。まあ、米国とかイスラエルに対して逮捕状を出したり捜査をしたり、そういうことは全く根拠がない暴挙だと言って批判したわけですね、 ICC を。さらに今年2026年7月にはつい最近ですが、ルビオ国務長官が国際刑事裁判所を解体する、そういう方針を公に表明して、2026年8月、先月からは茜智子、この智子という字間違ってます、ちょっと直してくださいね、関東言の、知るに日と書きます、智子、智子、茜智子所長らに制裁を科して圧力を加えてるでしょ。今銀行口座ストップされてカードが使えなくなって、彼に対する送金ルートというのを遮断されている、本当にいじめているわけです。こうしたことは本当に国際的な法の秩序支配、とにかく国際刑事裁判所っていうのは細かい私たちの日常のいろんな問題を裁くんじゃないんですね。国家的な暴力、国家的な暴挙、ね、こういうものを国際的な法の秩序によってしっかりと裁いていく。どんな国家であってもしていいこと悪いことってあるんだということを法の秩序のもとで定めていこうとする、戦後一生懸命みんなで救ってきた、そういう機構じゃないですか。二度とあのナチズムやあるいは日本軍のようなことが起こらないようにということを国際社会が努力しながら作っていった、それが ICC、 こうしたものを解体すると、私は国際的な法の秩序や支配を根底から損なわせてしまう暴挙だと思っています。そしてそこにある問いを、まあ実際的には大統領とか首相みたいな権力者になるんでしょうが、王を裁く者がいてはいけないのでしょうか、あるいは王ならば裁きの外に立つことができるんでしょうか、あるいは自分たちだけは裁かれる必要がないということができるような国家や人間が存在していいんでしょうか、という問いですね。私たちはいいえと言わなければならない。全ての人間、あらゆる存在は必ずどこかでやっぱり裁きの前に立たなければならないんだと。そして私たちは信仰者ですから、何より神の前に全ての人間は、その男ですね、この物語でいうところのその男として立たなければならないわけです。さらに、その男はあなたではないのかというこの問いかけは、まあ私たちにも向けられていくと思うんです。トランプさんの話じゃないと思うんです。まあ、ナタンが語り聞かせた話を聞いて、ダビデが自分のことを棚に上げて怒ったようにですね、今私たちはダビデ物語を読んでちょっと怒りを覚えているわけですが、あるいはまた現代の王たちの振る舞いを見て怒りを覚えている私たちなんですけど、でも聖書はやっぱりそんな私たちに問いかけてもいるわけです。でもあなたもその男の一人じゃないんですか。ここはなかなかやっぱり私たちがいつもいつも自問し 本当に謙遜に自分の立ち方を考えていかなきゃいけない部分であり、簡単に答えが出るところではないんですけども、大いに富んだ者がいて貧しい人々から奪って平気な顔をしているこの社会でしょ。で、構造そのものが搾取というものに満ちてるわけでしょ。そしてまだまだ女性たちの尊厳や性がないがしろにされているこの世界でしょ。そして権力を持った人々がその自分の利権を守るために戦争してる。そしてその戦争に若者たちが派兵され、空爆の下では子供たちが瓦礫に埋もれて死んで死ななければならないっていうこの世界です。これ11章でダビデが引き起こした事柄がものすごい大きなシーンとしてこの世界の中で起こってる。こうした現実の中で私たちが誠実でいるために、誠実であるためにはどうしたらいいんだろうって、これ苦しいけどやっぱり考え続け、問い続け、そしてイエス様本当にそばにいて私たちを導いてくださいと祈り続けなければならない事柄なんじゃないかなってそう思います。お祈りをいたします。神様、その男の一人かもしれない、そんな私たちに過ぎません。こうした歴史に対する問いかけを聖書は投げかけてくださり、それは非常にしっかり読むならば私たち自身への問いかけとして厳しく返ってきます。神様、どうしたらいいんでしょうか。私たちを本当にあなたの正義と慈しみを愛し、それを求める生き方へとどうか引き寄せてくださいますようにお願いをいたします。今回私たちは権力と人間の問題としてダビデの人生をたどっています。この読み方から教えられることもありますけれども、なおこのサムエル記の物語を読み落としてしまっている、読むべきあり方がありましたら、どうかそれをまた一人一人に授けていてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる一月の歩みを、特に教会学校月間として過ごしていく歩みを、どうぞあなたが引き立ててくださり、引き上げてくださり、私たちをこの教会への交わりへと、導いていてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間をお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。